ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第249回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
それでは、今回のニュースです。
先週、各大手キャリア、あるいは MVNO 事業者から、ファーウェイ製の新製品が発表されましたが、今週に入り、相次いで発売の延期が発表される事態に陥っています。これは、5月15日にアメリカで、国家安全保障上のリスクがあるとみなされた IT 企業の調達を禁止するという大統領令に、ドナルド・トランプ大統領が署名したこと、そしてアメリカ商務省がファーウェイとその関連会社を産業安全保障局のエンティティリストに追加するという措置に踏み切ったためです。これにより、アメリカの企業は相次いでファーウェイとの新規ビジネスを停止、Google は今後発表される新機種に対して Android をライセンスしない方針を発表したことから、携帯電話事業者は製品の安定的な供給、または安定的な利用に懸念があるとして相次いで新製品の発売延期や予約取りやめを行っているという状況。さらに、ソフトバンクの傘下であるイギリスの ARM が、自社のアーキテクチャーのファーウェイに対するライセンスを停止していることが報じられ、さらなる激震が走っています。ファーウェイ製のスマートフォンが搭載するチップセット、キリンシリーズは、ファーウェイ傘下のハイシリコンの製品ですが、これも ARM アーキテクチャーを元に開発されたものであり、ライセンス停止により主要なチップセットの製造が行えないという事態になるためです。さらに言えば、ARM アーキテクチャーは携帯電話端末だけではなく、ファーウェイが手広く展開している携帯電話の基地局などの設備にも利用されていることから、ことは端末販売だけの話では済まなくなっているようです。ファーウェイジャパンは一連の騒動に対して、今後の仕様やセキュリティアップデート、アフターサービスには影響がないという声明を発表しています。一方 Google も、ファーウェイとの取引の中断が事実であるとともに、既存製品のユーザーへの影響がない旨の声明を発表しています。他方、SIM ロックフリー端末の MVNO 事業者以外の販売状況としては、Amazon.co.jp ではファーウェイ製の端末販売を見合わせ、家電量販店では P30 Lite の販売が実施されるなど、対応は割れているようです。
アメリカと中国の貿易摩擦問題は、米中双方が報復関税を掛け合うという事態から、ファーウェイを市場から締め出すというとんでもない事態に発展してしまいました。Google がライセンス供与をしないことが明らかになると、ファーウェイが Google のサービスに一切依存しない形の、Android からフォーク、つまり分岐した独自の OS を搭載して販売するのではないか、という観測もありました。ARM がライセンスを停止したことが報道されると、一気に危機感が増した感じもありますね。 今後どのように推移していくのか全く読めない状況になってきましたが、ちょっとシャレになっていない方向に転がっていくような嫌な予感しかしません。米中貿易摩擦がリーマンショック級の世界恐慌の引き金になるのではないか、という予測もありましたけど、案外的外れな話ではなくなってきてしまったのかもしれません。
NTT ドコモとウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニーモバイル、オンドコモの対応端末の販売を今年の8月いっぱいで終了、サービスを2021年8月22日に終了することを明らかにしました。サービス終了後も製品サポートは継続し、スマートフォンを利用することは可能ですが、ディズニーモバイル、オンドコモの独自アプリやサービスのサポートは終了するとのことです。ディズニーモバイル、オンドコモは、2012年からディズニー作品をモチーフとしたオリジナルの端末外観デザインや、無料の限定コンテンツなどを搭載した製品シリーズでした。ドコモとディズニーはサービス終了について、好きな機種でディズニーのコンテンツを楽しみたい、というニーズに応えるサービスを両社で検討した結果と説明しています。今後は、機種を限定しない、ディズニー映画や会員限定コンテンツなどを配信する定額制エンターテイメントサービスの、ディズニー・デラックスを通して、ディズニー公式のエンターテイメントサービスを提供していくとしています。
ディズニーモバイルは、まずはソフトバンクから始まったもので、中の人は最初の製品を購入してみたこともありました。当時はソフトバンクのネットワークを使用する MVNO として展開しており、ソフトバンクの販売スペースで売られてはいるものの、別の電気通信事業者という扱いであったことから、機種変更をする際は MNP が必要でした。2017年にサービスが終了した際は、ソフトバンクに契約が承継される形で巻き取られましたね。一方、ディズニーモバイル、オンドコモは、ソフトバンクとは違ってあくまで NTT ドコモのラインナップの一つとして展開されていました。ディズニーモバイルという展開はこれで終わってしまいますが、コンテンツビジネスとしては、今年の3月から始まったディズニー・デラックスへ引き継がれる形で今後継続されるようです。ハードウェアの販売を伴う従来の展開では、かけたコストを回収するだけのシェアを獲得できなかった、ということなのかもしれません。中の人は、従来のディズニーキャラクターを前面に出したもの以外にも、マーベルとコラボレーションした端末を出せばよかったのでは、と言っているようですが、確かにマーベルはディズニーの傘下ではあるものの、一方で両者は別物という線引きをしている部分もあるので、それは難しかったのかもしれません。エヴァンゲリオン携帯などのコラボレーション製品に比べると、息が長かったような気はしますが、コラボレーション端末はターゲット層を必然的に絞ってしまう分、難しい商売なんでしょうね。
モバイル決済サービスの PayPay は、100円ショップのダイソーに PayPay を導入することを明らかにしました。ダイソーが QR コード決済を導入するのは、今回が初めてとなります。5月27日に広島県内の2店舗で展開し、2019年のうちに全国3367店舗で順次導入するとのことです。
PayPay をはじめ、QR コード決済に対応するお店がどんどん増えています。いろんなサービスに対応するんで、QR コードが複数あってわかりにくい、という事態が想像されますが、それを見越して、 事業者間で QR コードを共有するという流れも出てきていますね。100円ショップは小銭を出す頻度も多く、お釣りが発生して財布に戻すという動作もまた頻繁に発生して、お金の取り扱いがめんどくさい部類としてはコンビニとどっこいどっこいという気がします。そのような業態のお店で QR コード決済に対応するのは大変ありがたいことだと思います。中の人はモバイル決済サービスで一番利用しているのは結果的にPayPayになってしまっていますが、ダイソーは模型制作関連の道具や陳列ケースなどの購入、仕事で使う道具の調達など結構頻繁に利用していたりするので、早く近所のお店でもPayPayが利用できるようになってほしいなと思っています。今回のニュースは以上です。
それでは冒頭でご紹介させていただいたもの以外のコメントをご紹介させていただきます。
月曜日の朝はゆくもばを拝聴。プクセル 3A 欲しい。ハイブリッドも聞きました。戦車最高と天王寺アップルクラブ公式さんから5月12日にコメントを頂戴しました。
もういっちょ。
月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤が習慣です。富士通の翻訳機にびっくり、OEM と聞いてさらにびっくりと天王寺アップルクラブ公式さんから5月20日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、いつもコメントありがとうございます。先にご紹介ですが、次回の AUGM 大阪は8月3日に開催されるそうです。中の人は現在鋭意スケジュールを調整中で、できればお伺いしたいなと考えています。コメントについてですが、プクセル 3A は確かに気になります。まだカメラの画質比較に関するネットの記事を読んでいないので、その情報をいくつか見比べて、良さそうであれば買ってみてもいいかな、とか中の人は言っていました。また、ゆくもばハイブリッドもお聞きいただきありがとうございます。ゴールデンウィークにお目にかかった後に編集をしていたので、お酒が抜けてませんでしたから、いろいろと編集が荒かったなと。また、前回取り上げた富士通の双方向翻訳機は、確かにまさかの製品でしたね。しかも、中国メーカーの OEM 製品だったというのは、こちらも本当に意外なことでした。まだ実際の製品は見ていませんが、ちょっと触ってみたいですね。
コメントのご紹介は以上です。
ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、 こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。